愛であり恵みであり奇跡的なことだということをですね、今日覚えたいんですね。今日はこのヨハネの福音書の19章です。このヨハネの福音書はイエス様に最も愛された弟子とですね、まあ自分でそういうふうにこの住居で書いているようにですね、本当にイエス様の近くにいたそのような人によって書かれた、いわゆるここは、福音書の中心的なものですね。他のところは、まあ、教官福音書というふうにですね、それに付随するマルコとかルカとかマタイはというふうに言われていますが、こういうヨハネはまさにザ福音書と言われているところです。でこの19章を通してですね、私たちはこの特に今日はピラトとイエス様とのやりとりが出てきますが、このことを通して神様が何を語ろうとされているのか、そしてこのことを通して私たちはどう生きてほしいと願ってくださっているのかということをですね、教えたいと思います。先週はその一章前からですね、イエス様自身が世界でたった一つの真理、本物の救い主だ、それを証しするために、ね、来たのだと、本物と真理を求め続ける私たちにこの真理を教えて、不安や恐れ、その極みの罪が、また罪と死からの解放を救うために来てくださったということを再確認して使わされていったわけですね。皆さん一週間どうだったでしょうか。そして今日のこの受難のこの週を迎えました。神様が今日一人一人に語っていきたいと、受け取ってほしいと思われていることに心の目と耳を開いて、目を覚ましてですね、主の御声を聞いて応答したいと思います。神の御声を聞きましょう。まず今日2つあります。1つは見よこの人だということです。ピラトは民衆を、群衆をなだめてイエス様を解放しようとしたということが記されています。2つ目はですね、私にあるもっと大きな罪の方が書かれています。では1節から3節ですね、皆さんで読みたいと思います。では読んでいきましょう。19の1から3、はい。
それでピラトはイエスを捕らえて虫で打った。兵士たちは茨で煙を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣をつけた。彼らはイエスに近寄り、イスラエル人の王様バルザヤクと言って顔を膝手で叩いた。
はい、皆さんどうですか。読むだけでもね、状況が浮かんでくるでしょう。イエスの十字架は事実であります。確かにあったんですね。絵本の出事がありません。本当にあったことですね。これはもう多くの人はそれを疑わないわけですね。実際あったことです。でここでそれでピラトはとあります。このそれでというのはですね、その前の18章の40節の言葉を受けてのことですね。大声を上げて彼らはその人ではなくバラバを釈放しなさいと。ピラトはこの18章の38節で、あの人に何の罪も認めないとそのように言っているわけですね。ピラトはイエス様に何の罪も認められなかったので、イエスを釈放したいと思ったわけですよ。ですから先週見ましたように、最初に当時の過越しの祭りの習わしに従って一人の囚人の釈を恩赦ですね、することを提案したわけですね。ピラトの中ではですね、本当に皆がそのことを受け入れてくれるだろうと、また多数決を願ったんですね。あわよくばイエス様がね、本当にその刑に服することはないようにと。でそれを尋ねていったときに、彼らは大声でその人ではなくバラバをと言ったわけですね。つまりこの追越しの祭りにおける特別恩赦を活用してイエス様を釈放しようとするピラトの試みは失敗に終わったわけです。でピラトはですね、仕方なく、そういう意味で仕方なくですね、イエス様を捕らえて鞭で打ったと、これが一節であります。皆さんこの鞭打ちはね、皆さんどうでしょうか。皆さんこの中で鞭打たれたことありますか。あ、私よくね、子供の時打たれたんですっていう人は思い出してくださいね。鞭ってものすごく痛いんですよね。私はですね、本当に何でも一度やってみたいというふうにですね、思う方で、高校生の時にですね、仲間とですね、ここをですね、ある劇をすることだったので、一回やってみようということで、鞭ってないんです、そうね。ないので、ビニールの、縄跳びありますよね。あれでですね、鞭ね、あれをやって、 細いでしょ。で、まあ、当然イエス様裸だったんで、やって思いっきりやってくれってパーンってやったらめちゃめちゃ痛かったですね。まあやってみてください。もうそれでも痛いですよ皆さんね。あんな細いビニのムチではないですよ。ご存知のように当時のムチ打ちというのはですね、この大体3メートルぐらいの長いですね、皮の紐ですよ。その先に動物の尖った骨と鉛とガラスの破片とかそういうものがいっぱいくっつけてあるんですよね。皆さんもですね、映画、特に有名なパッションでね、そういう場面があったでしょうね。あれは何本もいっぱいありましたよね。まあ、いろんなね、その、バリエーションがあったそうです。で、特にですね、これを39打つんですね。皆さん、なぜ39かご存知ですか？これは申命記のですね、25章3節に、40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけないとあるんですよ。そういう規定があるので、つまり、この上限は39と決めていたんですよ。イエス様は上限ギリギリまで打たれるほどの、つまり一切の情状酌量の余地もない極悪人として扱われたということを私は覚えたいですね。まあ極悪人、そしてこの鞭打ちの刑を執行したのはローマですけども、このローマは自白を強要させる手段としても用いていたんですね。もともとこのユダヤで決められていたそのムチ打ちをですね、で申し上げたようにそのムチは長く3メートルほどなので、1回打ったら体に巻きつくんですよ。巻きついて先っぽがグサッと刺さるわけですね。それをグーンって引っこ抜くわけですよね。そうなるとここにものすごいこうですね、1回1回にものすごいですね皮膚に食い込んで、そして大きな傷ができて当然血がほとばしるわけですよね。以前皆さんイザヤ書53章ですね、ここでお分かりした時にそのですね顔が本当にですねもう腫れて、そしてこう体がですね本当に元気をとどめない、骨も砕かれるという表現がありましたよね。まさにこのことを予言しているわけです。一回一回のムチ打ち、背中の肉が引き裂かれ、ちぎれ飛んで、耐え難い苦痛が全身に走り、十字架につけられる前に生き絶えてしまう人もいたほどですね。しかしイエス様は口を開かず、そのすべてのムチ打ちを受けられて、このムチ打ちでは死ぬことはなかったんですよ。皆さん、そもそもイエス様に罪はなかったわけですよね。創造主ある父なる神様に背を向け離れ自分中心に生きるという罪はなかったんです。それなのになぜ鞭で打たれたんでしょうか。もう一度今申し上げたイザヤ書53の4と5をですね、私は確認をしたいと思います。イザヤ書53章の4節5節にこのように記されています。読み方で読んでいきましょうか。イザヤ書53の4節5節を3、はい。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。彼に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、砕かれたのだ。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。アメン。その予言が、イエス様が生まれる700年前のこの予言が成就、その通りになるためだったんですね。あなたの罪の罰を身代わりに受け、あなたを罪とし地獄から救い、あなたが永遠の命を得て本当に本当に幸せな人生を送るためだったんです。これがもうすでにイエス様誕生の700年ほど前から約束されていた、予言されていたんですね。もう一度ヨハネの福音書19章2節3節に目を留めてください。ここには、兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の衣を着せたとあります。キリストは鞭で打たれた後に茨の冠をかぶせられたんです。皆さん、この中で茨の冠かぶったことあるしてますかね。え、まあ、聖劇というかイエスの劇ではね、小道具でありますよ。あ、小道具ですから、あれはですね大体ナイロンかなんかでできてるやつで、まあできててもですね、本当にこうその辺であるこの葉っぱがですね編まれたやつでね。皆さん、イバラの冠ってどんなものかご存知でしょうか。イバラの冠、イバラですからトゲは非常に硬いんです。最大で30センチの長さがあるんですよ。しかもですね、皆さん、頭の大きさの 大きさよりも小さく作るんですね。でそれをはめるということはどういうことですか？ギューッとはめ込むんですよね皆さん。ということはその茨のトゲが当然この頭の皮膚にぐさっと触ってそれをギューッと押し込むので、ものすごい血がですね頭から流れる。皆さんここにはものすごくですね細い毛がいっぱいあるから、よく皆さんプロレス好きな人は昔見たことあるかもしれませんが、すぐに血が出るんですね。頭っていうのは血が出やすいんです。でも本当に、ね、あらゆるですねこの茨のトゲでその頭の皮膚が裂かれて血が上から流れ出ていったわけですよ。そして兵士たちの侮辱行為が待っています。3節でユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いたと。顔を平手で叩くという侮辱的行為です。皆さん考えられるでしょうか。救い主の顔を殴るということです。どれほど罪深いことか。このことはこの救い主イエス様が肉体の痛みだけではなくて精神的苦しみを、そして痛みを受けるということであったわけですね。つまり先ほど読んだ予言された今後見る言葉がなるためです。そして4節5節を読みましょう。3、はい。ピラトは
さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちに分かるだろう。
イエスは
茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。
そうです、見よこの人だ。鞭打ちが済んでピラトはユダヤ人たちの前に出てきて、あの人に何の罪も認められないともう一度語るんですよ、ね、二度目ですね。何の罪も見出せない。ピラトはこの後キリストイエス様をユダヤ人たちの前に引き出すわけです。イエス様は茨の冠と紫の小物をつけて出てこられたわけです。するとピラトは彼らに言うんです。見よこの人だ。皆さんこれどういう意味なんでしょうか。見よこの人だ、状況を浮かぶでしょうね。見よこの人だ、これには目的があったんですね。イエス様に突きつけられた罪状はユダヤ人の王だと自称しているという罪状ですよ。まさにだからピラトはイエス様に王の身なりをさせたわけです。そして侮辱して懲らしめて、その惨めな姿をユダヤ人たちに見せて、もうこれで十分だろ、釈放してやろうじゃないか、ということであったと言えるのです。ですがこれで満足するユダヤ人たちではなかった。このピラトが惨めな姿のイエス様を引き出した場面での一言、この見よこの人だということに対して満足はしていないということがわかるわけですね。皆さんこの身を殺したということ、これはですねラテン語でエッキホモという言葉として有名です。エッキホモ、身を殺したというですねこの裁判の場面のキリストのこの絵画がたくさん描かれることになるわけですね。これは茨の冠をかぶせられて裁判を受けているイエス様の痛々しい姿を描いた作品のことをエッキホモというんですね。絵がね本当に好きな人はよく聞くこの言葉だと思いますが、少しですねこの絵をですね皆さんに見ていただきたいのと、この今私がですねこの言葉で御言葉からお分かりしたことをちょっと今日ですねこの写真で見ていただきたいですね。やはりその向こうらしい、まあ、写真、今日は写真ですが、もしですねお友達でちょっとあ見るの怖いなと思ったらちょっと目を覆ってくださったらいいですが、ちょっと出してくださったらと思います。まず絵が2枚です。まず一つ目の絵は、1490年のヒエロニムスという人によって描かれたんですね。これがこういう絵ですね。そしてこれがまだ新しい1896年のミハイという人の画家ですね。まさにこういう感じです。イエス様が王としてですね本当に見よこの人だと、ね、そして今本当に、まあ、これはですね本当にこの、普通の体です。もうこれ真っ赤ですね。実は血だらけになっておられる、そういうこと。だからもうピラトは身をこの人だ もう自分じゃないかというそういう思いを持って言ったところの場面ですね。そう実際のいやもっと本当はすごいんですが映画の中からの抜粋はこんな感じですね。イエス様はまず十字架をです担がされました。39字の重さです。そして十字架にかけられる場面次ですね。そして次はユダヤ人の王というふうにかけられているこのゴロダの丘ですね。多くの群衆がいて二人の犯罪者と一緒にかけられた。そしてもう一枚はい、両手両足を釘打たれそしてこのように天が真っ暗になっていく。この十字架の刑、その十字架の刑がまさに今この不当な裁判によってなされたということですね。私はもう一度この2024年のこの受難の主の日に深く心に刻みたいんです。これは全てあなたのためだということ。見よこの人だと言われた私はイエス様に目を注ぎたいんですね。この見よこの人だというエッケホンということをテーマにあの賛美歌121番が作られた、あのこの人を見よという賛美ですね。マグロの中でというのはこのエッケホモというですねテーマが持って日本人によって作られた賛美ですね。この人を見よ、この人を見よ、この人こそと。今私たちはこの人を見てるでしょうか。目を注いでるでしょうか。傷つき血を流し茨の冠をかぶった惨めな姿がそこにあります。紫の着物をまとっているもののその人物はユダヤ人たちからすれば自称ユダヤ人の王でしかありません。しかし事実ユダヤ人の王であり、いや世界中の全ての人の王であられる全地で崇められるべき栄光の王です。そしてそれは誠の人となられて誠の神であられた。だがこのような最も低い減り下られた姿になられたのはただただあなた私たちへの愛からです。神の栄光はこの惨めな姿のもとに隠されていた。見よこの人とピラトが言った時にキリストに目を注いだ人たちはキリストに神の子として何かを見ようとしたでしょうか。キリストに慈しみの眼差しは注いだのでしょうか。どうでしょうか。この十字架の前にいた人々はどうでしょうか。残念ながら注いだのは癒しめる眼差しと憎しみの眼差ししかなかったんですね。私たちもその群衆の中にいたことを覚えたいんですよ。これが見よこの人だと言われる私たちの姿でもあります。そして今日第2番目です。私にあるもっと大きな罪ですね。今日の注意点が入っています。6節以降です。見よこの人だと言われたピラトの言葉、もう十分痛みつけ気が済んだだろう、釈放するのはどうかというピラトの思いに対して彼らユダヤ人たちは叫ぶんです。6節こう言いました。十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ、私にはこの人に罪を見出せない。ピラトが行ったこのなだめの行為、キリストに軽い刑罰を与えて惨めな王の姿で人々の前に晒し、これでユダヤ人たちの怒りをなだめようという作戦は失敗に終わったわけです。ピラトはユダヤ人たちの十字架につけようとする意志は固いんだということをもう知ると彼らに向かって言い放ったんです。それがこの最後のところですね。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ、私にはこの人に罪を見出せない。皆さんここにですねピラトの立場で少し考えていただきたい。ピラトの複雑な心境を見ることができるのでしょうか。自分が無罪と判断した人物を死罪とまではしたくないという気持ちは持ちながらも、あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさいと、そういう態度ですね。もう私は関わりたくないんだ、自分たちで好きなようにしなさいということです。皆さんこの心どうでしょうか。私もですねそういうふうな今までの人生で場面場面があったのではないでしょうかね。もういいと、もうあなたたちでしなさいという、関わりたくないということですね。 それに対してユダヤ人たちの応答はこうでした。7節、ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。律法、これはいろいろありますが、ここで言うところはレビ記24章16節ですね。主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならないと。冒涜罪ですよ。彼らが言ったのは冒涜罪です。この言葉を聞いたピラトは続けています。この言葉を聞くとますます恐れを覚えたと。皆さんね、このところますます恐れを覚えたと。でピラトは、まあ、恐れたというだけだったらね、まだああこんなにね自分はしたくないのにこうバーッとやるんだからというふうな、いろんな、でもこの恐れとは一体何なのか、しかもますますということは今でも恐れていたということですよね。ピラトって恐れていたのかな。これはですね、このローマ人が神の子と聞いてどう反応するかということを知る必要があるところですね。実は当時のローマの人たちはこの神のような人を恐れたんですよ。徳があり知恵があり奇跡を行う力があるような人物は神々のような存在であると恐れたんですね。ピラトはますますと言っているように、つまりそれまでも恐れていた事実があったんですね。ですからこのローマのこの価値観からすれば、イエス様が官邸に入ってきた時に官邸の空気は変わったと思いますね。つまりイエス様の噂は届いていましたね。そういう本当に人であって人ではないようなことをされるし、もちろん愛のある言葉、力を持って語られる神々の存在という噂があったはずなんですよ。ですからピラトはキリストとこう相対した時に、その言い知れないような雰囲気ですね。皆さんそういう雰囲気ってありますよね、私たちも。だからこの人が言うとなんかこうオーラがあるという言葉を言うじゃないですか、私たちね。もちろんイエス様ももうオーラ全開ですよね。もうすごいオーラですよ。どんなオーラか。聖なるオーラです。聖なる雰囲気がものすごい。ですからそういうところにもまず恐れを彼は抱いたんでしょうね。簡単に裁いてはいけないと思ったはずです。そしてさらにですね、マタイの福音書の27章19節を見るときに、このピラトの奥さん、妻がですね、あることを言ってるんですよ。マタイ27の19でこう言っています。彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢で、あの人のことで苦しい目に遭いましたからと、妻がね、昨日、イエス様の夢を見たと言うんですよ。だから、そんなひどいことをしないでと。ですから、このピラトの妻は、神々の処理のような人物への対処を間違えたら、不幸な目に遭うんじゃないか。つまり、罰が下る。そういう恐れを抱いていたと言うんです。だから、ここで、ますます、恐れを覚えるんですよ。で、私もこの感覚、日本人だとあるでしょうね。よく言うのは、罰が当たるとかですね。なんかこういうふうに言いますよね、すぐに。だからそういう、まあ、類のものが、このローマに、またピラトにもあったことを覚えたりですね。だからなんとかですね、そういうですね、この本当になんとかこう、釈を試みたというのも、私はある程度、そうなのかと思うんではないでしょうか。イエス様は神々の息子の一人なのか。だとしたら存在に扱うことができない。我が身に災いが降りかかることになるからと。ピラトはこの恐れから官邸に入って、あなたはどこから来たのかと、もう一度この9節で尋ねています。どこから来たのか。ね。これはもちろん出身地のことはありませんね。当然ガリラ・ナザレというのは、もうそういう情報はすでに分かっています。そしてこの問いは、イエス様はすでに、この18章で、私が来たのは上からですと。私の国はこの世のものではないと、ね、そのようにはっきりと答えられているわけですね。神の国、天国から来たと答えておられる。でもイエス様はここでもう一度そのことを答えることはされなかったんですよね。この時は無言だったんですよ。何も答えなかったと9節の最後にありますよね。なぜここでイエス様は答えなかったでしょうか。つまりですね、 そのことはイエス様はピラトが与えているここでの権威、それは裁判官ですよね。でも裁判官としてあなたは全然その責任を果たしてないので、私は答える必要がないということと、ここもやはりイザヤ書53の7節のこの予言が成就するためだということを覚えたいんですね。イザヤ53の7にはこう書いてありました。彼は痛みにつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に連れて行かれる必要に、木を刈る者の前で黙っている目石のように彼は口を開かないと、彼は口を開かないという、まああえて言えば、まさに裁判の真の権威者は父なる神様ですよね。ですから父なる神様にもう委ねておられて黙っておられたと思いますね。ジタバタせずに口を開かない、被告人としてありえないイエスの姿にピラトは我慢できず、こらえきれずこう言いました。10節11節、ここはピラトとキリストの間での権威についてのやり取りをここで語っていますよね。10節こう言いました。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威があることを知らないのかと。つまり私はあなたをどうにでもするその力があるんだということを口走ってしまうんですよね。ですが私は覚えたいですね。ピラトは自分の権威を誇り、自分の思うままに振る舞えるように思っているだろうが、彼は自分の権威の出所を知らなかったんですね。それは真の権威は神から来るんですよ。ピラトの権威ももちろん神から来てるんですね。このことはローマ人の手紙の13章1節にこうあります。皆さんもご存知でしょう。ローマ13の1にこうあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですとあるんですよ。皆さんこの言葉も私は信じるものですよね。すべては神によって立てられているんです。だから私は、ね、本当に聖書に反しない限りにおいて私はその権威に従っていくということを聖書は教えていますよね。でも神様の御心が外れている時に私はしっかり立っていく必要があるということを、この私の歴史の中にもあります。でもすべての権威は神によって立てられているので、まさにこのローマのピラトもそれにまさに値するわけですね。でも権威を正しく行使する責任がピラトにあるにもかかわらず、今見たように神の子イエス様に罰を与えたり、あなたがこの人を引き取り十字架につけなさいと責任放棄の発言をしてみたり、神様から与えた権威を正しく行使していない、神の前に罪を犯しているではないかということをイエス様は言われている。これが11節なんですよね。こう言いましょう。11節を言いましょう。皆さんで、シャン、はい。イエスは答えられた。上から与えていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私もあなたに引き渡したものにもっと大きな罪があるのです。アメン。そのようにピラトはそのことをイエス様が言われたことを覚えたんですね。ピラトの権威は上から与えている、つまりその権威は神から与えられていると。でもあなたはその権威を正しく行使していない、責任放棄なんだと。そしてその後に言われた。ですから私もあなたに引き渡したものに、ですから私をあなたに引き渡したものにもっと大きな罪があるのです。これどういう意味なんでしょうか。私をあなた、つまりイエス様をピラトに引き渡したものにもっと大きな罪があるということです。誰ですか、これは。物というのはこれですね、単数形ですよ。The one って書いてますね。もともとの現象もそうですね。そのものに。つまり、一人って言えば、これ面白いです。一人に言及されたイエス様。そうですね。最初のリーダー、カヤパですよ。カヤパに最も大きな罪があるんだということをイエス様はここで言われたんですよ。まあ、もちろんですね、ここで裁判官二人に対する罪の指摘をイエス様はされているんです。一人はこのピラトですよね。でもあなたはキリストを裁く資格など全くないと。 もう一人あなたにもっと大きい罪がある。それはカヤパだと。皆さん、カヤパというのはですね、大祭司なんですよね。年にしろ大食材の時に、民衆のですね、すべての民を、ね、代表して、そしてそのですね、本当に牛や羊で、ね、それを見極める祭司たちがいる、ね、これはいいか、傷がないかどうか。そしてその、認められたものに手を置くわけですよね。一人一人の群衆たちが普段の礼拝。でもこの時は大祭司が置いて、すべての民の罪をその、生贄の動物に移行したということを見なされて、それを捧げていくわけですよね。全焼捧げ尽くして、そして主の前に出る。そして聖女、聖女に入って、聖女で手順の通りに礼拝行為を行うか、ちょっとで間違ったら撃たれて死ぬんですよ。そういうですね、行為をする一番ですね、厳粛な、しかもそれに召された存在が大祭司です。でもカヤパはもちろん聖書をよく読み学んでいる、王なるメシアなる救い主を誰よりも待ち望んでいて、それを教え、それが分からなければならない立場ですよ。誰よりも父なる神にいろんなことを知らされているにもかかわらず分かっていないんです。だからこれが大きな罪なんですよ。知らされて分かっているのにあなた分かっていないというのが最も大きな罪なんです。皆さんいかがでしょうか。ここでイエス様が自分を裁く裁判官たちの罪を指摘することは心に留めたいんですね。裁判の席でキリストは裁判官たちの罪を宣告したんですね。カヤパの罪の方がピラトよりもっと大きいと言われたのは、カヤパはキリストの処刑、キリストを殺すことにしか頭になく、キリスト殺害計画の首謀者であるのに対して、ピラトはキリストを釈放することを試みているわけですね。揺れながらも。そしてピラトはイエス様の中に何一つ罪を認めない。どころか正しい神のような人物だということを覚えて釈放しようと努力をしたんですね。でもカヤパはとにかくイエス様を十字架につけたいと。私はこのように見るときにどうでしょうか。私たちはこのピラトにも恐れがありましたよね。大きく二つです。一つは自分のローマ総督としての地位が失われることへの恐れです。もう一つはユダヤ人暴動の恐れですね。ローマ総督の職務として地方に使わされた官僚として、その地方をしっかりと秩序を保つように治めるという役割があった。でも前代未聞の暴動が起きそうになっていた。この暴動を治める手腕は彼にはなかったんですよね。だからこの恐れですね、自分の地位が失われることを恐れ、そしてユダヤ人が暴動してしまうんではないかという恐れ、そして目の前の群衆はもう狂ったように叫ぶわけですよ。十字架につけろ、十字架につけろと怒号を上げ続ける、こういう状況。そしてこの中でピラトはイエス様を釈放しようと努力したと12節ありますが、でもこの言葉を聞いて彼はもう決断をするんですね。では皆さんで順位説明しましょうか。ご一緒に3、はい。ピラトはユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するなら
あなたはカエサルの友ではありません。
自分を
王とする者は皆カエサルに背いています。
そうです、この一言が聞いたんですよ。これは最終的なですね、これは言葉です。つまりあなたはこの人を釈放するならばカエサルの、つまり皇帝の王ではないんだ、カエサルに背くんだというこの言葉が決定だとなって、このイエス様を十字架へともう向かわせるんです。14節で見よお前たちの王だと、もう最後嫌味ですよね。もうお前たちの王だ、お前が好きなのすげえというふうにこれを言うのが精一杯だったですね。そして15節ではなんとですよ、最初たちがカエサルの他には私たちに王はありませんと、これ冒涜罪ですよね。最初たちも冒涜してるんですよ。このことを分かってない。だから私たちですね、本当にですね、自分がもうとにかくしたいと思ったらもう見えなくなるんです、いろんなものが。私はですね、このピラトのこの行動と心、そしてカヤパはじめ最初たちのここ、ね、 これは私たちは今見ました。誰がイエス様を十字架につけるのか、それは歴史がここですよね。ピラトであり、カヤパであり、最初であり、群衆であり、そしてローマの兵士でしょう、歴史的には。でもそのもっと深いところに何があったんでしょうか。それぞれに共通したものがありました。ジャマさんお若いですね。それはとにかく自分が一番です。自分中心、自己中心ですよ。とにかくですね、周りのことはどうでもいいんだと、ね、訴えている罪状は冒涜罪、でもそれを自分がしている。カヤパ、初め最初、ピラトもですね、本当に分かっているんだけども、分かっているんだけどもやめれないという罪ですよね。この人は罪がない、でも私が危うくなるという保身ですよ。つまりこれも持っていれば自分が可愛い、自己中心ですね。もちろんですね、大義はあったでしょうね。家族を守らなきゃいけないとかですね。でもやはり神と比較した時、神はいいんだ、私なんだということですね。つまりですね、私は覚えたいんです。この字を持って見るときに、歴史的にはこれらの彼がつけたんでしょう。でも本当の意味で十字架につけたのは、それは自分が一番、自己中心という、つまりイエス様を十字架につけたのはその現在ですね。誠の神、思わず神から離れ自分を下げればいいという、そういう現在、その現在を持つ私が、私たちでは実は私は入ってないので、私がイエス様を十字架につけたんですよ。あの群衆の中にも十字架つけようと拳を振り上げて手を振りかざしているあなたが私がいたんです。そしてピラトも私です。カヤパも私です。ローマ兵も私なんですよ。だから皆さん、私は覚えたい。なぜね、このピラトが私たちの使徒信条の告白に毎週毎週ポンテオピラトって、もうこれ聖も何もね、そういえば正田信也みたいなもんですよ。なんでこんなポンテオピラトで丁寧にですね、毎週毎週、それは私だからですよ。ポンテオピラトのように十字架につけられ、それは私が十字架につけたということです。そのことを毎週忘れないためにポンテオピラトなんですよ。これはポンテオピラトじゃないんです、私なんですよ。そして同時に、あ、私がつけたというふうにですね、あ、なんて愚かなんだ、私は救い主を十字架につけたんだというふうにですね、本当に、あ、すいませんっていう、それで終わるんじゃなくて、そんなあなたをも、その罪をも含めて、イエス様が分かっているよ。700年前から分かっているよ。昔から分かっているよ。あなたが、あの、エデンの園から地なる神から離れて隠れた時から、私は、そのあなたを本当に神の元から遠ざけようとするこの神サタンの頭を砕いて救いの道をもう作っているんだよ。百も承知、この救い主殺しの罪を背負う、その罪を背負って私は十字架に身代わりにかかったんだということを覚えるためのポンテオピラトのもとに十字架につけられたんですよ。だから私たちはあのポンテオピラトのことを告白するために、私だ、でもその私の罪を主は許しかさったということをですね、感謝するものでありたいんです。そのような告白をしていきましょう。私はですね、あれは決まりきった告白ではないんですよ。そのことを毎回毎回告白するために主に感謝を捧げる。そして十字架につけたのはこの私だということを本当に一時たりとも忘れない。なぜ？イエスの十字架を忘れないためです。罪を忘れたらイエスの十字架も忘れるんですよ。罪がね、分からなくなったら、もし私が十字架つけたということを言いたくないです、そんなこと。でももしそれを言い切ったらイエスとの関係はなくなるんですよ。だってその罪のためにイエス様が十字架にかかったからです。だから個人的にイエス様との出会いがなければ、私の関係はいつまでも遠いです。単に知識レベルです。それがカヤパだったんですよ。一生懸命、私はいつも思います。なぜこんなにね、学んでいたのに、なぜ目の前にいるね、救い主が分からなかったのか。これある意味でものすごく非常にかわいそうじゃないですか。これ一生懸命ね、学んで一生懸命それを教えてきたんでしょ。しかもですね、10回をですね、いろいろ句でも含めて613までも本当にこうルールを増やして、そしてそれをですね、教えていた。でも自分たちはそれをやっていたと思い込もうとしていたんですよね。そして約束通りイザヤ書をずっと読んでいたら分かるはずですよ。もしね、誰も分からなかったら、それは神様の側にちょっと落ち度があったんだと思いますよね。でもその時、弟子をはじめ多くの人がイエス様についていた、少なくとも2人ずつ伝道した70人の弟子たちがいたわけですよね。その人たちも 聖書をこの大祭司、祭司から学んでいたんですよね。何が違ったのかと思いますか、皆さん。なぜこのからが一番この学んでいた人たちが分からずに、分からないところが十字架につけるほどまでに、もちろんですね、マインド的には神を冒涜してるとか、私も言おうと思ったら言えますよね。あ、それ聖書と違うとか、よく言うときないですか、それか聖書的じゃないんじゃないとかですね、それ良くないんじゃないとかですね、まさにそういう立法主義的なところに落ちるかもしれません。でもそういうマインドが目の前に来られたイエス様という救い主が分からなくさせてきたんですね。これものすごく残念を超えてますよね。でもなぜ分かったんでしょうか。皆さん覚えてください。イエス様が出会われた方の共通したことは何ですか。弟子たちは社会から引き継いでおいていた漁師の仕事をしていました。そしてあの宮に登った胸を叩いていたんだのは主税人ですよね。主税人も嫌われていました。ザーカイもそうですよ。つまりその当時聖書の御言葉は聞いていたけども、ああ自分はできないなと思っていた人ですよ。羊飼いもそうですよね。やっぱり羊を飼うということはその性別できないわけですよね。神様の前に出てきたりもできないんですと。だから要するに皆に共通したことは乾きがあったんですよ。霊的があった。神様、あなたの御声はそうです。でもできないんです、私。でもそうしたいんです。主は言われました。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与える。彼らはね、本当に砕かれていたんですよ。もう私は自分で自分を救えません。本当に愚かです。御言葉を読む読むほど私はダメだと思います。だから主よ、本当に私を救ってくださいという心がみんなにあった。そういう人にイエス様は率先して行かれたんじゃないでしょうか。罪人のところに行かれましたよね。それをみんな非難したんですよ。当時できていたと思っていた人が。私はどうでしょうか。私たちもそういうふうになり得てしまうことを今日私は問われたい。私はもちろん聖書を読むのは素晴らしいですよね。でも知識レベルでこの大祭司たち、祭司たちのように読んでいることはないでしょうか。読むことに意義をもたらす。そうではない。何度も言いますが、御言葉と祈りは本当に神様と豊かな交わりを育む、そこに命をいただくためですよ。私たちはこうやってメッセージを聞くたびに、御言葉を読むたびに、イエス様の人格と命に触れさせていただけるように祈っていきましょう。単に知識を蓄えたければ、私もこのような祭司たちになっていく。そしてイエス様を知らずに目の前にイエス様が来てもわからない、そうなる。これから皆さんイエス様再臨されますよね。わからないならば皆さんどうしますか。あ、知らんかったとかね、終わってたってね、教会来たら誰もいいんかとかね、あんたもかみたいなことにならないようにしたいね。霊的にだから目を覚ましなさいと言われたんですよ。このことを私は今日のところから受け取っていきたい。そしてこの無ごたらしいこの十字架のすべてのプロセスは全部地になる神の救いの計画だったことも覚えましょう。まず一つはイエス様、地になる神の目線は斜めの備え物、イエス様自身では死に至る前の従順、そして私たち人間から見ればイエス様が身代わりになって死ぬかさった、そしてサタンから見たら完全な敗北です。この十字架でサタンは完全に、今まだ実行試合はしてるんですね。もう勝利は決まってますが、でも完全なる敗北、このそして再臨によって完全にサタンはもう縛られていくという。だから今はですね、本当にサタンのまだ実行試合がところどころにありますが、でもイエス様を私は信じている者に申し覚えましょう。武器が与えてますよね。それは祈りです。御言葉です。賛美です。いや、賛美は武器だことを忘れないくださいね。あの戦いの時に一番先に立ったのが聖歌台ですよね。そして交わりですよ。祈り、御言葉、賛美、交わり、兄弟姉妹交わり、私は祈りの時があります。でも私は祈りの時に他の兄弟姉妹が祈ってくれるんですよ。パウロもですね、大胆に御言葉を取り付けるように祈ってくださいと言いましたね。この4つの武器が与えている、これはイエス様を信じるあなただけですよ。このサタンがまだ実行者の時代に武器を持っているのはクリスチャンだけなんです。だから私に役目がある。この役目をですね、もう一度この受難の時にしっかりと言い返して、もう一度目を覚まして、もし私たちは、ああ最終的には本当にですね、歩みしてたと思ったら、今日そこにその闇を断ち切って悔い改めて、 本当にですね、渇きを持ってイエス様どうぞ来てくださいと、イエス様あなたなしは私は生きれませんと、そのように告白をするものとならせていただきたいんです。皆さん最後にヨハネの福音書を書いたのはヨハネですね。皆さん彼どんな人だったか知ってますか？彼のあだ名は 何か知ってますか？言える人言いましょう。棒から始まります。最初はゲーです。3、はい、ボアネルゲ。意味わかる人いますか？そう、神のことで皆さんどういう意味ですか？消えやすいんでしょ皆さん。そんな人横にいたらどうですか？いきなりなんかあだーとかって怒り出したら、そんな人横にいたくないでしょ。ボアネルゲってわざわざ聖書に書かれて、神の子、神のこと大変ですよ皆さん。イエス様はようそんな人弟子にしたなと思いますので。でも神様このヨハネをその福音書中の福音書を表さに用い、なんとヨハネは黙示録を表し、そして第1第2第3の手紙を書いた。そして一番ヨハネの手紙の中心は互いに愛し合わせよ。どこの口が言うんやと思いますよね。なぜですか？そうですよ、変えられたんですよ。どこで変えられましたか？ヨハネはどこにいたんですか？十字架の時に多くの人たちはペテロを筆頭にチリジバ逃げたんです。ヨハネはどこにいましたか？最後そこ見てみましょうか。19章の26節読みましょう。皆さんで3、はい。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。アメンです。7つの言葉の一つですよ。つまりイエス様はヨハネを見、マリアを見、そしてマリアは本当に今長男を亡くすその寂しさの中にいるときに、皆さんあなたはここに息子がいますとヨハネを指してイエス様は言われたんですよ。つまりヨハネは目の前にいたんです。十字架から逃げずに目の前にいた。生き地獄を見ていた。だから切れやすい神のことを言われたヨハネが愛の人に変えられたんですよ。これが事実です。皆さん私たちもそうですよ。私はね、もう変えることができないと思っている人いならば、その思いを悔い改めていきましょう。どんな人でも変えられます。ヨハネがその一番筆頭例なんですよ。十字架を見て、十字架から逃げないときにね、私は十字架を追いますよ。苦難でも観難が忍と生み出し、忍耐が狙えたキリストの品質を生み出し、狙えた品質が希望を生み出すと知っている。その希望は決して変わらない。今私たちに本当に苦しながら、それは私たちが弱いのように変えられていくプロセスを歩んでいるんです。そのことを忘れないでいたい。希望とは、イエス様の希望とは決して変わらない。そして忍耐とは希望を見て我慢することですよ。我慢は単なる我慢で終わるんです。でも忍耐とはイエス様と共にその我慢していく、でも先には希望がある。それが忍耐と言います。ヨハネもですね、いろんなことを通して、でもイエスの十字架をから逃げずに見たときに変えられていったんですよ。救いのプレゼントの5つの中の1つ、新しく生まれ変わったんです。皆さんもそうじゃないでしょうか。私たちもそのプロセス、過程を歩んでいることを忘れないようにしたいと思うんです。そしてイエス様は最後のこの19章のところで言われました。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。これはギリシャ語でテテレスタイと言うんです。これはですね、商業的言葉です。借金を全て払い終わったということにテテレスタイと使うんですね。つまり私たちの負っていた全ての自分では返されない国家予算以上のそのような借金をイエス様が十字架で完済したんです。全て終わった。父の神があなたに与えた立法も全部あなたは成し遂げたという意味もあります。テテレスタイ、このことを私は覚えて歩んでいきましょう。皆さんはどのようにお通すでしょうか。この十何週、このイエス様の十字架をまっすぐに見て、そしてヨハネが書いたように私たちも神様に書いていただく、そのような人生を歩んでいきましょう。祈りましょう。じゃあ皆さんでしばらく今日語られた御言葉に、またイエスの十字架の目の前に立つ私として、主の前に応答して祈りを捧げます。自由に祈ってください。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。神様、私こそ罪あるものです。カヤバであり、ピラトであり、群衆であり、ローマ兵であり、本当に神様 自分さえ受けばいいと思う、あなたから離れている、本当に自己中心のものであることを今日もう一度はっきりと教えてくださったことを感謝します。でもその罪をあなたは全てご存じで、もっと前からご存じで、だから私が十字架についてあなたの代わりにその裁きを受けたんだと、その愛をあなたに与えている、あなたがその愛を受け取った、あなたはその愛を体験してほしい、その愛を持って互いに愛し合ってほしいとあなたは教えてくださってありがとうございます。どうぞ神様、このあなたの十字架の前に立つものとして、あなたの十字架につけたものとして、そしてあなたの十字架によって罪許されたものとして、これからそれぞれの歩みの中であなたを愛してあなたの身旨を成していくことができますように、どうぞ導いてください。一人一人豊かに豊かに導いてくださいますように祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。